前回845回目の時にお話ししました英検準1級の二次試験、2月の21日日曜日にわざわざ、札幌に帰ってですね受験してまいりました。今日はその報告をしたいというふうに思います。西暦2016年2月23日火曜日、19時54分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね、19時54分っていうのは、僕と、今日ね、割と定時で帰れたんですよね。っていうのも、ここ1週間、2週間か、先週と今週はですね、定時で帰れるっていう、習慣なんですよね。定時退勤習慣という、はい、普通だと当たり前に、どうなんでしょうかね。普通に定時で帰るのが当たり前の仕事っていうのが僕はあんまり、両親もそういう定時で上がれるような仕事をやってたわけではないので、そもそも定時で上がる仕事というのが存在するのかどうかっていうところから僕は疑ってるんですけれども、まあ、とりあえず、先週今週と、とりあえず定時で帰れる日なので、ちょっと収録時間も、まあ、取れたということなんですけれどもですね。はい。そんな定時で、定時退勤週間に挟まれた土日、札幌に帰って英検準1級受けてきました。二次試験。まあ、ちょっと、まあ、二次試験関係いろいろお話ししたいなと思っております。ということなんですけれどもですね、英検受けたことありますかってリスナーさんに聞くと、中学生の時とか高校生の時とか、結構中学生の時受けたっていう人が多いんですよね。5級受けたことある、4級受けたことあるとかっつってね。で、人によっては3級あたりから受験者数がちょっと減る地域もあるみたいで、っていうのは3級からその僕が言ってる二次試験、面接ですね、英語による二次試験、面接が絡んできて、まあ人と会話するのが嫌だから、英語でコミュニケーションするのが嫌だから、もう3級からもう受けるのやめましたみたいな、話がよくあるわけでございますよね。はい。で、実際問題ですね、例えば3年4年前ぐらい、2012年の第何回目の英検だったかね、英検ってね、年に3回ありますけど、2012年のとある回の英検3級の二次試験の合格率、まあ、だと 92% なんですよね。二次試験の合格率 92%。だから、ほとんどの人が、二次試験っていうのは合格するんですよね。っていう程度の、ものなんだと僕はずっと思っているし、僕が、英検3級中2で受けた時もすぐ受かったし、準2級、2級とそれぞれ、ね、高校生の時受けましたけど、その時も、まあもちろん二次試験対策少しはやったけど、普通に問題なく受かりました。2級の時だけはかなりギリギリだった記憶はありますね。2級の時はね、あまり受かっ、なんかね、うまくいった自信がなくって、で、まあなんとかとりあえず終わったかみたいな感じのまんま乗り切ったんですけど、まあ、乗り切れてなかったみたいな感じでですね、もうほぼギリギリの点数で受かってましたね。はい。今回準1級の二次試験面接を受けてまいりました。準1級ってこう、僕がまあ昔ね、準1級にこう抱いていたイメージっていうのは、ものすごいレベルの高い英語とか、ものすごいレベルの高いスピーチ、やるんだなとかっていう風に思っていましたけど、実際与えられるタスクっていうのは非常にこう、やってみて分かったんだけど、結構簡単で、すごい簡単に、要はどういう試験かっていうと、こう、なんていうのかな、なんか、こう、とりあえず、 4コマ漫画が載ってるなんか紙が渡されて、で受け取りますと。今から1分間かけてその4コマ漫画を読んでくださいと。その4コマ漫画のストーリーを2分間英語でスピーチしてくださいということで、まあ、1分間その4コマ漫画を見ながら頭の中で、まあ、英文組み立ててって、で2分でその4コマ漫画の説明、2分スピーチというか2分説明どうぞっつって始まるわけなんですけれども、実はですね、今回英検準1級の勉強全くしなくて、あの前日の夜、あの土曜の夜に、あの土曜の昼間かなに札幌着いて、でその後買い物やって、で戻ったのが家に実家に着いたのがあの夜の7時だか8時だかで、まあそこから1時間あと寝る前の30分とかそれぐらいの間に英検二次対策ってこう大文社っていう、まあ英検の教材でおなじみの出版社があるんですけど、そこから出てるあの教材使って、あの3回ぐらいかな、あの見て、まあまあなんとかなんじゃねえのかなとかって思いながら、そのまんま確かですね、あのテキストの中には14個ぐらい問題がある中で3つ4つぐらいしかやってなかったから、すごい不安ではあったんですけれども、まあ、どうにかなるかなと思って、あの、そのまんま試験会場行ったわけですね。でね、僕ね、あの、最近、あのね、こう、なんかね、年齢を重ねるごとにそうなんですけれども、だんだんね、物事に対する準備がね、すごくね、雑になってってですね、会場に何時集合かもすっごいうろ覚えで、とりあえず9時半に行ったら、いや、すいません、ケクノさん、あなたはですね、10時からです、というふうに言われて、30分待ちぼうけっていうふうなことになっちゃったんですけれども、まあ、とりあえず時間、まあ、早めに着いたってだけで、とりあえずそこからまた30分勉強して、っていうことで、なんとか、まあ、帳尻合わせみたいな、まあ、ことで受験対策ができたんですけれども、うん。英検受けてみて思ったのが、なんかこう、英検のスピーキングテストってね、あの、カンバセーションじゃないんですよね。どちらかというと、その、今言ったみたいに、4コマ漫画の説明、あとは Q&A ですね。例えば、これ過去問にあったやつなんですけども、最近の親っていうのは、子供に対して、過保護すぎますと思いますか？過保護すぎると思いませんか？みたいな意見に対して、イエス、ノーね、その、I agree とか、I disagree とかっていうふうに答えて、その後、理由を付け足して、要は、何か問題を提起されて、何か質問をされて、それに答えるっていう、せっかく試験官がいるのに、その人との応答とかコミュニケーションにはならないんですよね。誰か試験官が投げかけた質問に答えるみたいな。それこそ去年、一昨年と、ずっと塾で、まあ、中学生5教科教えてましたけど、その中に、時々英検3級受けるんだっていう中学生2年生とか3年生とかやってきてですね、ケクノ先生面接手伝ってくださいなんて言われて、で、面接練習やるときとかも、例えば、What sports do you like? とか、ね、なんか、What kind of music do you like? みたいな、質問をして、例えば、I like pop music. うん。OK みたいな、そういう感じなんですよね。で、なかなかさ、とりあえず今回、その英検の準1級の試験っていうのは、そういう4コマ漫画の説明を2分間のスピーチというか、まあ、まあ、リテルっていうか、まあ、話すわけですよね。っていうこと、プラス、まあ、少し Q&A みたいなことをやっておしまいだったんですけど、今回ね、まあ、受かったっていう、かなり自信があるっていうか、まあ、特に問題なく行えたので、まあ、受かったなっていうふうに思うんですけど、うん。まあ、結果に関しては3月の、2週目ですね、7日だか8日だかに、到着するようなので、合否とりあえず、まあ、不合格だったら言わないかもしれないですけど、受かったら絶対に言うと思いますので、はい、まあ、覚えていただければと思いますけども、リスナーの方にもですね、はい。で、近々英検1級受けたいなと思ってますけど、はい。ですね、前回も話したと思いますけれども、英検の試験のスタイルが若干変わるっていう、話があってですね、だんだん、 だんだんコミュニカティブになるプラス少し難易度が上がるのかなっていう風な感じですね。なので過去問があまりこう役に立たなくなるというか、あまりこう参考にならなくなってくるのかなっていうような気がしますね。英検の公式ホームページ今ちょっと見てまして、2016年の第1回、つまり6月の英検からですね、例えば2級にライティング試験、今まで準1級、僕が受けた準1級から英作文の試験が入ったんですけども、2級からライティングで、4級5級にもスピーキングテストが入って、すべての級で、スピーキングテストを受けることができるっていうやつですね。はい。ただ4級5級のスピーキングテストに関しては、これは合否に関係がなく、まあ受験したい人はどうぞ、コンピューター端末を活用した録音形式での、試験をやって、まあ、その、認定、級の認定とは別で、4級スピーキングテスト合格みたいな、そういう扱いとして、とりあえずまず試験的にやってみるっていうことなんだろうな、というふうに思うんですけれども、まあ、こう、だんだん試験自体がね、コミュニカティブなものになっていくんだな、というふうに思うと、なんか、こう、例えばさ、中高6年間英語勉強してきたけど、英語が喋れるようにならなかったみたいな話とかってよくあるわけですけど、実際僕も準2級とか2級とか受けてた時にめっちゃ苦戦したわけ。英検3級の時だけは全く緊張しなかったんですよ。っていうのは、英会話教室に小学生の頃から通ってたっていうのがあって、で、小学校5、6年生の時から、例えばWhat color do you like? I like? I like blue みたいなことってやってたから、で、そういう英会話で小学生がやりそうなことを結構、英検3級でも聞いてるところがあるので、問題によっては、What sports do you like? で、I like? とかやって、こう、先生に促されて、小学生の僕が、I like サッカーとか言ってやるわけですね。まあ、ベースボールだったりしますけど、まあ、っていうことで、2級とかになると、高校生の時ですよね。高校生の時なんて、もう、英会話なんて、ほぼ全くやってなかったから、まあ、それこそ会話っぽさが全くできなかった。だけど、大学行ったら実際ネイティブの講師がいてさ、技能別の授業があるわけ。リーディングの授業、リースニングの授業、ライティングの授業、スピーキングの授業つって。で、スピーキングの授業ではネイティブの先生とも話すけど、実際日本人同士で英語を話すっていう機会とかって結構多いわけですよね。ってなってくると、確かに準1級で、その試験官とのコミュニケーションをしようみたいな姿勢で、なんていうか、こう、面接に臨めたな、みたいな気が、まあ、するのでですね、英語でのコミュニケーションっていうのは大事だし、今後そうなっていくべきだなっていうような、気はします。はい。英検ですね、各級問題形式が変わりですね、英検1級も試験が変わるということで、ヨーロッパの方で出されている言語の、なんかね、評価基準みたいな、セフアールっていうものがあるんですけれども、セフアールの一番高いレベル、C1 レベルとの整合性を高いものにするために、社会性の高い話題について自分で考えをまとめて、理由とともに意見をまとめるエッセイを書かせるっていう、エッセイライティングって結構僕もあんまり得意じゃなくって、今回もですね、英検の準1級の一次試験、英作文大学生の時満点取ったんだけどね、今回満点じゃなかったっていうところで、あれ俺能力落ちたかって思ったんですけど、準1級もですね、E メールのライティングなんですけれども、今までそれが来年度2016年度からですね、もうこれ準1級もエッセイライティング、多分1級と準1級でテーマとか語数が違うと思うんですけど、英検が変わりますということで、時代の変化とともにですね、いろんな試験が変わっていくんだなということでございます。いろんな、まあ、英語の試験ありますけどね、 TOEIC、TOEFL、IELTS とかね、 GTEC とかいろいろ増えてきてますけど、まあ、いろんな試験通じて、まあ、いろんな社会人の方とかも、なんかね、一緒に英語の力伸ばせていったらいいかなと思います。次は僕は1級受けたいなと思います。